申命記の10章12節から22節です。申命記10章12節から22節、はじめに15節までをお読みします。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りである。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが私たちに求めておられること、それはただ心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主あなたを愛することです。私たちが主を恐れ、すべての道の上に主を置いて歩み、主を愛し行くならば、私たちはあなたの幸いに預かることができます。どうかそれを離れて右にも左にもそれることがありませんように。どうか私たちのこの心の覆いを、肉という覆いを一切取り除いて、ただあなたに向かってまっすぐでありますように。どうかしよう、この語るしもべの唇を清め、思いを整え、通り置き管としてあなたから流れてくる命を余すところなく流し出し尽くすことができますように。生徒たち一人一人を主を通り置き管として、主を祝福の管は一人一人に対してまっすぐでありますように。どうか耳を清めてください。心思いを清めて、あなたの恵み祝福をいただき尽くすことができますように。イエスよ、今この場を清め、整え、導いてください。一切をあなたが支配してください。この祈りを私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今お読みしたところを、皆様もうすでに何度か聞いていることです。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。主が皆さんに求めておられること、それは何か。もう申命記では何度もここは語られているところであり、申命記の中心的な命題でもあります。それはただあなたの神主を恐れること、主の道に歩むこと、主を愛すること、心を尽くし精神を尽くして神である主に仕えることです。それは皆さんの幸せのためにこれは命じられていることです。主の命令と主の規定を守り行うこと、これが皆さんにとっての幸せの法則です。このように何度も聞かされているとですね、何か同じ文句を何度も 口で唱えていて、その内容を忘れてしまっているような、そういう罠に陥りやすいんですけども、皆さんが主を愛するということ、それは皆さんが、今ここ蒼天に出て、そして一日の初めの時間を主に捧げておりますね。それもまた皆さんの主を愛する心のゆえです。もし皆さんが、人よりも先んじたい、人よりもよく見られたいということで、一日の初めに蒼天に出るということ、そのようなことではないかと思いますけれども、主を愛している人と愛していない人、その違いはこの教会に出て、御言葉を聞いて、そして行うかどうか、それは皆さんがむしろですね、教会から一歩外に出た後、家に帰った後こそその本領を発揮します。教会では何か信心深そうにしていても、家に帰ったらたちまちもう御言葉のことは一切口から出ず、またここで教えられた御言葉は一切忘れる。そのようであっては、心を尽くし精神を尽くして主を愛しているとは言うことはできませんね。皆さんが教会を離れて家に帰って後、御言葉をそれでも思い返しているか、何でもかんでも御言葉に、関連づける、そこまでなれば本当に締めたものですね。この、職場のこの状況は聖書のあの箇所の部分と一緒だ、あの時詩篇の中でダビデはこういうふうに祈った、私もこういうふうに祈って、それでこの状況を主に申し上げよう、主に脱却しよう、そのようにですね、あらゆる場面において御言葉に照らして、そして御言葉を思い巡らし、昼も夜も口ずさむのであれば、それは締めたものです。主を愛している証拠です。主は何のためにこの命令をくださったか、それは13節にある通り、あなたの幸せのためです。皆さんの幸いのためにこの御教えを守り行いなさいと主は命じておるわけです。天と諸々の天、そして地とそこにあるすべてのものはすべて主のものであり、そして主は信仰の先人たちを愛されました。信仰の先人たちをです、人類すべてを確かに主は愛しておられますけれども、しかし主はことさら主の御教えを守り行う人に対して恵み深いお方です。そして主を皆さんもっと愛したいですか？皆さんもっと主を知りたいでしょうか？であるならば、この16節以降のところがもっと重要です。16節以降を応援します。あなた方は心の放屁を切り捨てなさい、もううなじの怖いものであってはならない。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力はあり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主はあなたの賛美、主はあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大きい恐ろしいことをあなたのために行われた。あなたの先祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。アーメン。皆さんがもっと主を愛したいのであれば、もっと主を知りたいのであれば、 16節に書いてある通り、心の放棄を切り捨てるべきです。心の内を割礼を受けなさいと言われております。私たちはですね、心の内、この覆いがかぶさっている、肉の覆いがかぶさっているとするのであれば、これを切り捨てるべきです。そして主に対してもううなじの怖いものであってはならない、固くなものであってはなりません。皆さんの思い込み、皆さんのに心の覆いとなっている肉、それは切り捨ててしまいなさいと書いてあります。それによって皆さんは主のことをますます知ることができます。主に対してますます敏感になっていきます。これは主の御心に反する、これは主の喜ばれないことだ、それがですねますます分かるようになっていくのであれば、ますます皆さんは主を愛することができるようになります。ますます主を知ることができるようになっていきます。そして主はイスラエルの人たちに偏って見ることをするなと、なぜなら主は偏って愛することなく賄賂を取らず、ね、みなし子ややもめのために主は正しい裁きを行います。主は在留異国人を愛して、これに着物や食物を与えられる。ですからイスラエル人に対しても在留異国人を愛しなさいと19節で命じておられます。主は偏ったことをなさらないからです。新明記から吉明にかけて見ますと、イスラエルの民が、ね、外国を侵略している様を見ますので、あたかもなんか自分の民だけが先民で他の民族は汚れている、もう一切容赦なくそれは排斥する、そういう点が強調されているんですけども、主は何も他の国は全部愛さないというわけではありません。ただカナンの、ね、エモリ人とかヒビ人とかエブス人とか偶像礼拝をして汚れた行いをして主に忌み嫌われることをなし、そして他の人々をさらに悪い影響を与える者に対しては、そして主に悔い改めない者に対してはそのようなことをしなさいと命じられたんですが、でも主は恵み深いお方です。このカナンの地方が本当に主のその計りを、その裁きの計りを満たすまでは一切主は憐れみによって裁きをとどめておられました。主は何もイスラエルの民だけを愛されているのではない、全世界の人を救って救いたいと主は願っておられます、ね、新明記の9章までのところで主は再三イスラエルの人たちに、あなた方が正しいからあなた方を愛したのではないと再三主は言われましたね。イスラエルが正しいからではない、イスラエルが何か特別なものだからではない、ただ主が一方的に愛なるお方だからイスラエルを愛された。そして主イスラエルが、ね、正しいからこのカナンの地を、勝ち取らせてくださるのじゃない、そのカナン人が悪い民だから、だから主はイスラエルを用いて滅ぼすだけだ、だからイスラエルがですねこれから勝ち進んでいきます。信仰によって進むのであれば確かに勝利はあるんですけれども、しかし勝ち進んでいくとどうしてもですね人は勘違いしやすいんです。私が正しいから、私が特別だから、私が、ね、特別にないから主から愛されるような優れたところがあるから、そういう勘違いしやすいんですが、しかし主は再三イスラエルが正しいからではない、それを強調されております。むしろイスラエルは偏ったことをするなと、やもめのために裁きを行いなさい、在留異国人を愛しなさい、ただ主を恐れなさい、そのことを主はイスラエルに思い起こさせております。イスラエル人は、ね、の先祖たちはエジプトに下っていったとき、そのときはわずか70名でした。ところが それから時代が下ってエジプトを出てきた時、もうその70人っていう面影は一切なく、もう、ね、男子だけでも60万以上、それだけの数に増え広がらせてくださった。普通虐待を受けたらですね、人々は絶望して子供を産みたがらなくなって、どんどん数は減っていくはずなんです。日本は今そうですね、希望が持てない時代です。若者はどんどん結婚したり子供を産むことに何の希望も見出せなくなって、そして少子化が進んでいるわけですけれども、エジプトはですね、エジプトの中のイスラエル人は虐待されればされるほど増えていた。もうこれは主の御業としか言えません。主は特別に御手をかけたからに他なりません。皆さんもキリストイエスを信じるのであれば、主が特別に目をかけてくださるためです。皆さんは確かに主を愛するのであれば栄えます。でも勘違いしてはなりません。皆さんが正しいからではない。ただ皆さんが愛している主イエスキリストのゆえに、主は皆さんを愛されるんです。皆さんはですから心の肉の包皮を切り取るべきです。もっと主をよく知るべきです。確かにイスラエル人は割礼の民と言われておりますけれども、しかしパウロは指摘します。肉の割礼を受ける者が割礼のものではなく、霊において心の割礼を受ける者こそ真の割礼の民である、ね、肉のユダヤ人、肉のアブラハムの子孫がユダヤ人ではない、アブラハムの子孫ではない、むしろ霊における、ね、人目に見えないユダヤ人、信仰によるものこそが本当のアブラハムの子孫であるとパウロはローマ書で指摘しております。そして私たちをですね、本当にこの心の覆い、皆さんは主のことをもっと愛したいですか、主をもっと知りたいですかということにアーメンと答えましたからには、皆さんはますますそれを求めるべきです。心の覆いを取り除いていくべきです。心の割礼を受けるべきです。どうやったらそれができるでしょうか。どうやったら、アメン。キリストが鍵です。コロサイ書を開いてください。コロサイ書の2章11節からです。皆さんが真の割礼を受けるためにはキリストが鍵なんです。コロサイ人への手紙の2章11節からです。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。また肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。アメン。書いてありましたね。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けましたと。ですから皆さんが心の包皮を取り除く術、それは自ら、執刀手術をするわけにはいきませんね。手術を受ける人は自分で自分の腹を裂いたりメスで 操ったりはできません。他の人が必要です。皆さんの心の包皮を取り除く手術、それはキリストです。キリストが皆さんに人の手によらない割礼を施してくださいました。それは肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けるためです。皆さんは、ね、キリストにあって割礼を受けた時どうされたか。それはまず皆さんキリストと共に葬られました。以前の行い、以前の自分、それはキリストと共に十字架につけられて葬られました。そして蘇らされました。ですから古い自分は一旦死んでキリストにあって新しい命が息吹かれたんです。以前、ね、キリストを知る以前、皆さんは世にあってサタンの思うままに歩み、望みもないただ暗闇の中に生きているためでしたが、しかしキリストにあってもうその古い人生は十字架とともに終わらされられ、そして蘇らされたんです。キリストによって新しいものとされました。それによって皆さんを責め立てている不利な債務証書は無効にされました。皆さんを責め立てている債務証書、それはキリストの十字架上に釘付けにされました。もはや無効とされたんです、ね、皆さんの債務証書には、ね、借金いくらと書いてあったでしょうか、ね、何万タラント、もう何億円何兆円という単位です。それほどの皆さんの借金の債務証書はもう十字架上で無効にされ、釘付けにされました。そして皆さんを責め立てているあらゆる不利な悪しき者のサタンの証言、それはもはや武装解除され、晒し者とされ、捕虜として、そして皆さんはキリストと共なる凱旋行列に加えられたんです。そのことがこのコロサイ書に書いてあることです。皆さんはどうかそれにふさわしく歩みましょう。キリストにあって割礼を受けた者として、新しく生まれた者として、古いものは過ぎ去ったものとして歩むのであれば、皆さんますます思いにおいて、心において、体においても新たにされていきます。イエス様を信じる人はますます若返っていきますね。ますます思いも新たにされていきます。清められていきます。今までできなかったことが主イエスにあってできるようになっていきます。どうか皆さんはこのキリストイエスと共に歩むことによって、ますます新しく作り変えられ、ますます古いものは過ぎ去り、そして思いによって新たにされ、さらに幸いを勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが十字架上で成してくださった素晴らしき御業を感謝いたします。あなたは私たちを責め立てている不利な債務証書を全て十字架上に釘付けにされ、無効化されました。私たちの借金、罪の借金、それはいかに膨大であろうとも、それはもはや十字架上に釘付けにされ、無効化されております。悪しき者が私たちを責め立てるその術はもはやキリストにあってありません。しかし私たちがキリストから離れて歩むのであれば、話は別です。教会から出た後、この御言葉の時間が過ぎ去って世に出て働くべき時、その時こそ重要です。私たちがいつでも御言葉に歩み、イエスキリストを思いつつ歩むのであれば、いつでもその債務証書は無効化された状態のまま、私たちは勝利の歩みをしますが、しかし世に出た途端にキリストにあってではなく自分にあって歩むのであれば、相変わらずサタンは攻めてきますし、相変わらず古い自分が有効化にされたままです。主よ、どうか私たちはいつでも朝ごとに 昼ごと夜ごとにあなたを思い、御言葉を口ずさみ、その御言葉によって歩むことによって、新しくされたものとして歩み、幸いと祝福を勝ち得ていくこの生徒たち一同でありますように、イエスよ、どうかあなたが今日一日の歩みにおいても幸いと祝福で満たしてください。心の包皮をすべてキリストの御言葉によって、その剣によって切り落とし、御霊によって歩んでいく生徒たち一同であり、それによる幸いを豊かに享受していく生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。